ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、温暖化のことをまあずっと考えると、それで気温がどうなるかとかですね、どうなるだろうかとかですね、過去の気温はどうであるかと、まあ、ようなことはですね、もう一応私は政府の発表は間違ってると思いますが、しかしまあ一応いろんなところの情報がありますので、ここではそういうことにあんまり触れずにですね、まあ温暖化っていうのは哲学的にっていうか、これは難しいんですけどね、科学のことを哲学的に考えるっていうのをどういうふうな道筋でいくかっていうのは、このひばりクラブのこのやつをね、足がかりにして、これから少しずつやっていこうというふうに思っております。まあその点ご容赦いただきたいと思います。今日4回目なんですけども、気温が上がると大変だと言いますね。温暖化でひどいことが起こると。例えばまあ今年の冬でも雪がすごく多かったのは温暖化のせいだ。山火事が多かったのは温暖化のせいだと。それから東京都の気温がですね、まあ40度近くになるっていうのも温暖化のせいだと。まあ、こういうふうに言っとります。で、サンゴ礁が海水温が高くなったんで全滅しかかってるっていうにも言いますね。まあ、こういった温暖化にと伴ってひどいことが起こると、こう言っておりますが、これをまあ哲学的に考えてみようということなんですね。科学ではなくて、哲学的に考えてみようってこういうことなんですね。で、まあ、前の2回でですね、地球というものがもともとどういうものかっていうのをお話しましたので、それはちょっと頭に入れておいてほしいんですね。いくら哲学って言ってもですね、まあ人間っていうのは、1歳で全部死んじゃうんだとかね。そういう実際と全く違うことを考えて、それをもとに哲学をやっても仕方ないわけですね。ですから、ある程度の事実、特に歴史的な事実ですね、もう過去のものについてはですね、まあ、一応それを知っているということでお話をしたいというふうに思いますね。気温が上がるとどうだろうかっていうのを考えるとき、まず一つはですね、今年の春3月はですね、結構中旬から少し下旬で、気温が随分変わりましたよね。寒い時もあるし、暑い時もある。これはもう昔から三寒四温と言いまして、春はですね、日本列島は暖かかったり寒くなったりするんですね。これはまあ、事実だけ説明しますと、こう、地球がこう自転してるもんですから、自転に伴って、まあ、西風が吹くって言ってもいいし、雲がこう、西から東にずれますね。偏西風ですね。ですから、必ず大陸から順序よく高気圧がこう流れてくる。そこは大陸の高気圧すごく寒いですよね。ですから、三寒になりますよね。三日間寒いよと。それから高気圧と高気圧の間はこう低気圧です。気圧が低いんですね。まあ、それがじわじわじわじわ来ますね。そうしますと今度は、太平洋の高気圧、暖かい高気圧の風が日本に流れてきますので、雪は降るけど、気温はまあ高いなと。まあこんなことになるんですね。で、まあ、他にも理由いっぱいあるんですけど、大体、こう、地球が自転してるってことによって暖かくなったり寒くなったりする。その頃ですね、まあ、最近では、ネットって言いますか、YouTube っていうか、YouTube なんかでね、全国の気温見れますから、まあ、見ておりましたらね、ある日に、これは普通に起こることなんですが、ある日に、釧路が最高気温が6度、沖縄が最高気温が26度でした。温度差26度あるんですね。で、もちろん釧路に住む人は寒いので、まあ、オーバー着込んで、寒いなって言ってるでしょうね。沖縄はもう26度ですから、夏日という言い方は、ちょっと気象庁がお金をもらうための名前なんであんまり良くないんですが、まあ26度つったらまあ少し、人間が一番快適な温度は26度なんです。これはまあ学問的にはそうなんですね。ですから、まあ人間が快適に住めるぐらい暖かい気温だっていうのが正しいでしょうね。まあこの頃、新聞はいくらでも嘘つきますから、26度のことを夏日って言ってますけどね。まあ夏日っていうのは不適切ですから、報道機関もやっぱりそこは考えなきゃいけないと思いますね。まあ、気象庁が夏日とつけたから俺たち夏日と言うんだっていうか、むしろ目をね、気象庁の方じゃなくて、テレビ、新聞はね、やっぱり、国民の方向いて、26度が本当に夏かなと一応思っていただいた方がいいでしょうね。気象庁は26度を夏と言ってますけど、人間 は一番快適なのは26度ですからね。少し暖かいですけどね。最近はまあ、家が非常にちゃんとしてきたり、着る着物もですね、昔は20何度になったら全部半袖でした。ですけど今はほぼクーラーなんかがありますからね。我々の服装がかなりきちんとしてきたんで、昔に比べたら本当に人間の着てる着物って暑いっていうか、こうきちんとしてるんですよね。昔のね、例えば縄文時代の人だったらみんな一重みたいなやつを簡単に着てますからね。その前の石器材なんですと、毛皮みたいなのもちょっと肩からかけてるようなこと多いんですけどね。まあちょっと論点はそういうところにあるんじゃなくて、釧路が6度、沖縄が26度。まあその時に確か鹿児島とかそこら辺は24度とか23度だったんですね。で、これは何なのかってことなんですよ。これ哲学の時間ですからじっくり考えてくださいね。6度、同じ日で6度の釧路と、26度の沖縄があると。まあ、沖縄は島国だ、島だからって言うんだったら、24度の鹿児島でもいいんですけどね。釧路と鹿児島でもいいんですけど。で、何かそこにいる人が変わるのかっていうことなんですけど。釧路は釧路なりの、釧路の人は釧路なりの格好。それで沖縄とか鹿児島の人はそれらしき格好ですね。もちろん作物とか、それは違いますよね。まあ、その頃も、鹿児島ではある程度、春のものを植えてたりして、釧路はまだまだ冬だから、もうちょっと待たなきゃダメだっていう、そういうのあるでしょうね。だけど、人間は26度でも、6度でも、普通に生活してる。普通っていうのは、寒い暑いはあるんですけどね、寒いとか暖かいはあるんですけど、まあ、それは着物で調整したり、作物も、それは気温で想定したりね。それから、釧路の方は、自動車はスノータイヤを履いてるでしょうし、鹿児島とか沖縄、スノータイヤって何っていう感じでしょうね。だけど、まあ、0度ぐらいから30度ぐらいまでは、別に人間社会って何も変わんないんですよ。今日は暖かいとか、今日は涼しいとかいうだけのことなんですね。ということは、どういうことかって言ったら、地域的に気温が少し上がっても下がってもどうってことないってことですね。例えば、あと1年、あと100年で 0.45 度上がるとか言ってます。ちょっとこの計算は僕は科学的にはちょっと意義があるんですけど、これは哲学の時間ですから。まあ 0.45 度上がると100年で。100年で 0.45 度上がるっていうことは、釧路に住んでる人は、ちょっと函館ぐらいに移動したとか、それから鹿児島にいる人は熊本ぐらいに移住したと。いうのと何が違うんでしょうか。まずこれはちょっと哲学だから何が違うかってことを言えば違いません。違いません。それは人間はですね、25度であろうと26度であろうとですね、4度ぐらい変わったからといってとんでもないことにはなりません。それはよろしいですね。それを全く同じ条件で何かを測定すれば変わります。例えば、今までは3月に何々という魚が何々という川に登ってきたけども、最近は少し気温が上がってきたので、従来は4月に来る魚が3月に来るようになったってことあります。それはあるんですね。ですけど、それは4月に来る、今まで来てた魚が3月に来るようになるなんてことは、別に危険でも何でもないんですね。僕がよくこれで話をするのは、秋の紅葉なんですけどね。木が、こう、赤になったりなんかしまして綺麗ですよね。これは大陸の紅葉は一応三色と言われてるんです。もうちょっと多い場合もあるけど、一応三色と言われてるんですね。ところが日本の紅葉は、まあ、二色織なすっていう言葉がありますけど、27色とこれも言われております。だからまあ、これは植物ばかりじゃなくて、蝶だとかね、蝶々ですね。それから植物もそうなんですが、日本は結構植物の種類が多様なんですね。それは大陸からちょうど50キロから100キロ離れてるとか、それから北、日本は北と南に長いもんですからね。だから、寒冷になると北の植物とか動物が来て、温暖化になると今度は南の植物か動物が来るってことは、こう、まあ、何万年と、何億年と繰り返してるわけですよ、これを。地球っていうのは寒くなったり暑くなったりしますから、 寒くなったり暑くなったり、寒くなったり暑くなったりしますので、日本のように島国は、ちょっと植物とか蝶々とかそういう遠距離、蝶々は遠距離飛べないですよね。まあ、そういったやつはこう、寒冷化するときにじわじわ北の方の蝶々が来たりなんかするんですが、温暖化してもね、逃げ損なう蝶々がやっぱり残るんですよ。まあ、運動神経が悪いのかもしれないし、まあ、少しぐらい俺あったかくなってもいいよっていう蝶々がいるのかもしれませんが、で、日本はこう山谷がありますよね。平面じゃないもんですから、それでうっかり、なんか上高地あたりに住んじゃったと。ここ快適だな、寒いし涼しいしなんて住んだ。で、温暖化してこうもっと北に逃げようとしてもですね、もう、まあ、いや、そこでいいや、つってですね、残ってしまうものがあるんですね。それで、日本の自然は非常に複雑になる。こういうことなんですね。ですから、そのものを取ってみればあるんですね。で、これを科学でやると変なことになるんですよ。特にお金が必要とする、まあ、研究って全部お金必要とするんですけどね。例えば、こういう研究がありました。温暖化すると、鶏がね、卵を、産む数が減るっていう研究が結構あったんですよ。今から20年ぐらい前ね、温暖化の初期の頃。温暖化で一体何が起こるのっていう時、これが哲学的なんですよ。温暖化で何が起こるのっていうとですね、今まで飼育温度が22度だった鶏の宿舎を24度とか25度にするんです。例えば22度で飼育してた鶏が、例えば100年に4度変わるとしますね。4度変わるとは NHK が言ってる。そこで、22度で飼育した鶏の宿舎を24度に変えたりするんです。あ、4度高くなるから26度か。そうするとね、鶏は暑くてしょうがないので、卵産まなかったり、いろんなことが起こるんですね。肉が変わったり。で、それは、22度が一番いいので、22度にしてたとか。それから、そこの地域が22度だから、この品種の鶏を飼ってるとか、そういう風になってるんですね。それが26度になると、本当は鶏の種類を変えたり、餌を変えたりしなきゃいけないんですけど、それは同じんでやるんですね。で、これはそうしますと、研究費が来るんですよ。政府の言う通りのことを結果出せばいいわけですね。ですから今、政府は温暖化は大変だっつって、温暖化にならない対策をしてますね。で、そうなりますと、温暖化になったら鶏がの卵はどうなるかという研究って言ったら研究費が来るんですよ。で、それやるん。その時はもう温暖化に伴って品種を変えるなんてやったら怒られちゃいますからね。いや、品種を変えたら結構気温が高い方が卵いっぱい取れるんだなんて研究結果の出そうなら、もう次の年からその研究者には研究費がいかないと。まあ、こういうふうになりますので、当然同じ条件でやるんですね。そうするとですね、気温の変化っていうのは常に悪い結果しか出ないんですよ。だから気温が下がっても上がってもですね、悪い結果しか出ないんですね。で、そういうやつにやや近いのが、例えば山の上の方の氷が、氷ね。氷はもちろん山の温度が高くなれば溶けやすくなります。それの一番典型的なのはヨーロッパのアルプスですね。ヨーロッパのアルプスっていうのは割合と高いわけですよ。背がね、こう、モンブランとかね、エベレストはそうじゃないか。で、こうありますね、ワッターホルンとか。そうすると、地球が暖かくなると上の方まで氷が溶けるんですね。それで、地球が寒くなると下の方まで氷が来るわけですね。ですから歴史的には、象の部隊がアフリカから来て、それがアルプスを越えられたかとか、ナポレオンがフランスからイタリアに攻め込むときには軍隊は雪を歩いたのかどうかとかね。こういうことがしばしば問題になるわけです。それから、周期的に暖かく寒くなって暖かく寒くなったりしますからね。だいたい縄文時代と今は4度ぐらい違いますし、平安時代とも2度ぐらい違うんで、こうなりますからね。で、その度ごとにアルプスの山小屋の位置が変わるっていうのは、これ有名な話だし、日本もそうですね。尾瀬沼の研究なんて長くやられてるんですけども、尾瀬沼の植生、つまり植物ですね。これはやっぱり地球が暖かくなったり寒くなったりしてますから、寒い時は寒い植物、暖かい時は暖かい植物に変わっていくわけなんですよ。で、それじゃあ、これが人間にどういう影響を与えるのかっていうことなんですけども、今は第三氷河 時代なもんですから、地球全体はですね、生物はほとんど赤道直下にいますので、地球が暖かくなるとですね、動物植物が少しずつ北に移動するっていう傾向はあるんですね。それはそうなんです。しょうがないんですね。これが人間のせいであっても、太陽のせいであってもですね、地軸の傾きのせいであっても暖かくな寒くなったりしますからね。で、じゃあ今の温暖化っていうのは、例えば沖縄が、例えば沖縄つったら島だからいろいろな理屈が来ると思うんで、今やめようかなと思いながら話してるんですが、鹿児島の気温が釧路になったと。釧路が鹿児島のように暖かくなった。って言った時に、釧路の、にもう住めないのかっていうと、いや、まあ快適ですよってことになるわけですね。まあ確かに岩手県なんかはですね、昔は寒くて、新幹線もなし、高速道路もなしだったんで、岩手に行くと岩手の人に悪いんですけどね、すごく全体的に所得が少ないな、ちょっとお金が足りないなって思うことがあったんですよ。ところが、最近行きますとね、気温は高くなって、新幹線があって、高速道路ありますから、企業なんかいっぱい来たりしましてね、それで豊かな生活をしてますよ。だから岩手の人は温暖化はいいでしょうね。じゃあ、今度鹿児島はですね、今度は暑くなるから大変だと思うでしょ。鹿児島は実はね、今度の温暖化では気温が変わらないんです。ですから変なことが起こってですね、鹿児島の方が夏の気温の最高値は青森とか札幌よりか低いんですよ。これはね、どういう現象かって言いますと、CO2 が増えて気温が上がるというのは北の方ほど上がるんですね。ですから北海道はすごく暖かくなるんです。ところが九州はほとんど暖かくならないんですね。ですから、まあそういうことになるんで、それはまあ一つの温暖化の癖なんですね。で、ここで話したいのは何かって言いますと、要するに地球全体で見ればね、多少変わるわけですよ。地球全体の気温が高くなると、例えば海流の温度が少し上がるとかね、それから北極海の寒気団の温度が少し上がったりしますから、そこからこう降りてくる風がですね、従来は満州ぐらいまで行ってたけども、それは今シベリアまでしか行かなくなるとかね、そういうことは地球全体では起こるわけです。地球は丸くて単体だから。だけど、そこに住んでる人は、まあ、移住すれば別だけど、移住しなかったら気温が上がるとか気温が下がるってことなんですね。それで、まあ今までそれじゃあ、縄文時代は暖かくて、その前の石器時代はすごく寒くて、8度も寒いんですけど、8度も寒くて、8度上がって縄文、10度ぐらい上がったんですね。それでまた今下がって、上がって下がって、上がって下がったのかな。まあそれだけ波がこうあるわけですね。で、まあその度ごとに、まあ生活が少し変わると。からまあ、いろんなものがいますから、例えば、暖かくなりますと、南方にしかないバナナが日本の鹿児島ぐらいまで取れるようになるとかですね。寒くなれば北の方の野獣、まあ、だって北の方が今は寒いですからね、地球は。第三氷河時代ですから、もうあんまり日本よりか北の方には動物はいないんで、北の動物が来るってことはあんまりないんですけどね。石器時代、日本の旧石器時代は、だいたい今から3万年ぐらい前までだったんですが、そこは日本が非常に寒かったもんですから、マンモスというかヘラジカとかね、ナウマンゾウが多かったんです。北の方の大きな動物がこう、来るってことはあったんですけど、まあ今は、北の方はもうあんまり人間も住んでますから、大型動物いないんで、日本にそういう大型動物が来るってことはまあないんですけどね。まあそういうことで、哲学的に、こういうの哲学っていうのかどうかわかんないんですけど、なんか喋ってるうちに科学になっちゃうんですけどもね、人間が地球というところに住んでて、で、地域にしか住んでないんですよ。人間はもう毎日毎日ね、飛行機でね、こう、走り回ってるわけじゃないんで、まあ、それが、今までですと400年単位ぐらいで上がったり下がったりしてるわけですね。それが急激だと困るって言うんですけども、100年ぐらいで気温が変わってもですね、まあまあ、現在の我々だったらこなせるんですね。例えば昔だったら洞窟に住んでるから、なかなかうまくいかなくても、最近はエアコンがあるから、ちょっと暖かくなったら、クーラーのつける時間が長くなると。その代わり暖房が短くなると。こういったですね、変化が起こるということなんですね。ですからまあ、 温暖化が怖い怖いと思ってる人は、一体温暖化の何が怖いのか、地球全体が怖いのか、それとも米はこの地域で作るってもう法律で決まってるから困ると。ねえ、もうこの地帯は秋田小町しかできないんだ、他のもの植えたら怒られちゃうんだ、死刑になるんだっていうことを恐れておられるのか。で、最近はもう非常に過熱しましてね、なんか今度山火事が多いと、山火事は温暖化のせいだ。いやいや、ちょっとまた、山火事が起こるというのは空気が乾燥していることですよ。空気が湿ってたら、ね、山火事は起こりませんから。空気が乾燥していること。だから普通は冬に多いんですよね。冬は空気乾燥してます。寒くなりますから。暖かいところでは山火事は少ないんですね。それから木が枯れてると、火事になりやすいんですね。草とか木が。だから冬になると寒くなって、草木が枯れるので、それ乾燥してますから、簡単に火がつくってことで。だけどこれもね、まあ、それは科学になるんでしょうかね。だけど、もう哲学の範囲ですよね。誰でもわかることだから。だけど、まあテレビに出てね、東大の先生かなんかが嘘を言ってると、みんなもわからなくなるってことですね。ですからまあこの際、温暖化怖い、温暖化怖いと思ってる方はね、温暖化、釧路と鹿児島でもいいですね。まあ、考えてみて、一体自分はこう、どこに住めばいいの？いや、温暖化だったら簡単なんですよ、本当は。もしも引っ越せばね。2度上がるんだったら、釧路と鹿児島でもう20度ぐらい違うわけですから、ちょっと上に移動したらいつでも同じ気候になるということですね。